大竹紳士恋う録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。
お願いします。
はい、お願いします。
今ですね、 SNS を中心に話題になっているのも2つありまして、うん、1つがハイヒールの矯正に反対する靴、うん、まあ、これはね皆さんご存知だと思うんですが、うん、もう1つ、生理用品を隠さないノーバックフォーミーという、これ両方とも若い女性の声から生まれた、まあ、ある種の女性解放運動のような、運動なんですけれども、まあ、クーツーの方はタレントでライターの石川由美さんという方が、葬儀社でバイトをしていたら、まあ、ヒールのある靴がね、あの就業規則にあった、ところが男性の靴の方が楽だということでツイッターでつぶやいたら反応があって、靴とミートゥーを合わせて、まあ、クーツーということで、署名サイトで今職場でのヒールやパンプスの矯正をなくそうということで話題になってるんですね、でまずね、そもそもねパンプスっていう靴について結構誤解があるんですけど、パンプスというもの自体は履き口が広いっていうだけなんですね。だから男性も実はオペラパンプスというすごい清楚な、結婚式の時とか結構履く方いるんですけれども、で、まあ、日本だとハイヒールのことを、まあ、パンプスと言ってしまうことがあるんですが、ハイヒールのパンプスが問題なんですね。で、まあ、もちろんこの運動は女性がハイヒールやパンプスを履くことを否定しているわけではもちろんなくてね、
まあ、ただ履きたい人は履いている
んですね。もちろんで職場において健康被害が、まあ、はっきりあるわけですよね。パンプスとかハイヒールというのは、私も30年前就活するときに初めてね、あの高い靴履いたんですけど、何しろ足が25センチ私あるもんですから、まあ、当時はそもそも選択肢もあんまりないし、3センチぐらいのヒールでももうかかとは血だらけだし、パンプスは履き口が広いのでこうもするって、私泣きながら本当に大手町を血だらけの足で、まあ、パンプス持って歩いたことがあって、あまりにも気持ち悪くて誰も助けてくれなかったってことがあるんですけど、まあ、それ以来履かないんですけど、まあ、でパンプスってやっぱり先も細いので、日本の女性はすごい外反母趾の方が
多
いですよね。だからよく私お風呂場で、ね、女性の足を見ると、私の足だけ男の人みたいに伸び伸びと広がっていて、女性は本当に親指がグッて曲がっていて、
あの具体的に言うと、その私なんかが職場で見ても、うん、そのハイヒールパンプスの矯正ってまずないんですけど、
この文化放送ではね、
実際にある業界とかある業種ってどういうところなんですか？
はい、で実際にいろんなですねメディアが今回調べてみたらですね、やはりですね3センチから5センチ程度のヒールのパンプスを矯正している職場はですね、やはり接客業を中心にまだ多いんですね。例えば航空会社の CA さんなんかは3センチ、ところが CA さんってそもそも保安要員じゃないですか、接客より、保安要員の方があんな揺れるところで高いヒールで行ったら大変なので、最近は LCC でも女性でもパンツとかスニーカーの制服を提案してる、
ローコストキャリア安い
航空会社ですね、
で率先してそういうことをやってるんですね。
やってます。で別にですねスニーカーじゃなくても、今は本当に靴の種類すごくあって、女性用にローヒールであのきちんとした靴、私ももうそういう靴を履いて、どんな場所でもそれこそ結婚したろうがなんだろうが、ローヒールの革靴であのきちんとしてデザインのものありますから、そういうものがあるんですよね。で国会であの、まあ、その根本厚労大臣がですね、どう思いますかと、女性がそういう健康被害があること、でもちろん怪我をした労働者がヒールを履かなきゃいけないのであればパワハラなんだけれども、社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲を超えてるかどうか、でもその社会通念が問題だって話をね、女性にヒールが必要だという社会通念に問題があるんじゃないのっていうことを今言われているわけで、
何をもって必要とするかちょっとよくわからないですね。
そうなんですよね。特に高い靴必要であることは全くなくて、で多分多くの男性の方は3センチでもね1時間歩けないですよね、きっと。
そう言ったら高いところのものを取る仕事みたいな感じですかね。いやい
や、だったら踏み台の方がよっぽど高いところに行けますからね。で、まあ、今でもやっぱりメイクとかストッキングとかスカートも本当に職場で矯正すべきなのとか、まあ、もちろん男性だってねスーツやネクタイとかいくらクールビズとはいえ、まあね、そもそも洋装って日本の気候や日本人の体型、靴足なんかもそうなんですって、ハイヒールとかかかとって日本の足にはやっぱりもともと合わない、私たち草履文化ですからねということがあるので、まあもうちょっと考えた方がいいんじゃないのっていうことと、もう一つね、こっちはあまり皆さんご存じないと思うんですけど、その生理用品を隠さないノーバックフォーミー、これね女性が、まあね、まあ、生理用品を買うじゃないですか、ね、タンポンとかナプキンとか買うと、まずですね最初にコンビニであろうとスーパーであろうとドラッグストアであろうと、最初にまずですね紙袋に入れられるんですよ。
そうですよね。
で紙袋に入れた後にレジ袋に入れられる、なんでかっていうと、それ恥ずかしい、隠さなければいけない。最近だとドラッグストアだと、あの半透明のレジ袋ではなくてグレーの 遮光性のあるレジ袋もございまして、
だから見えなくなってる
ってことですね。そうなんですね。だからコンドームとか妊娠検査薬とか生理用品は恥ずかしいものなので、もうおもむろいんですね、そこに入れられる。私もったいないと思ったんで、若い時からその紙袋いらないんでシールだけ貼ってくださいとか言うとすごいギョッとされて、隠さなくていいんですかみたいな感じに、隠さなきゃいけないっつうか、大体ね、あることだから別に恥ずかしいことじゃないんですけど、やっぱり日本は生理っていまだにちょっとね、人前で生理生理言うとちょっと頭おかしいんじゃないのあの人みたいな空気すらあるので、まあ、そのノーバックフォーミーというのをですね、これファッションデザイナーの早川五味さんという女性がやっぱりこう生理に関するネガティブなイメージを、ね、払拭しようということで、あともう一つノーバックフォーミー運動と一緒にイルミネート、光を照らすとか啓蒙するっていう意味なんですけど、まあ、生理用品のセレクトショップを作ろうということで、例えばパッケージがおしゃれであるとかね、あと日本はあんまり選択肢がないんですけど、海外に行くとさまざまなこう膣に入れるシリコンの、カップであるとか、いろいろな生理用品がある。日本だと結構そういうものあんまり広がらないので、そういうものをまあ提案していきましょうよっていうことになってるんですけど、日本はね本当にね、こう私が若い時は例えば女性トイレに行くじゃないですか、はい、で生理だなと思って捨てようと思うと、汚物入れって書いてあるんですよね、生理のゴミを捨てるところ、ゴミ箱でいいものをわざわざ汚物入れって書いてあって、暗い気持ちになるわけですよ、汚物ってわざわざ言わんでもみたいな。で今はねカタカナになってサニタリーボックスっていう名前になったんで、まあ、ちょっと捨てやすくなったんですけど、でもやっぱりちょっと今日風邪なんでとか花粉症なんでっていう方で気楽にはちょっと生理なんて帰っていいですかとはなかなかね、ちょっとおーって、私は結構平気で言っちゃうんですけど、今日2日目なんてしんどいで帰っていいですかとかって言うと、またそんなこと言ってとかね言われるわけですけど、生理現象ですからね、別に言ったっていいわけです。
ハイヒールの強制に反対する、まあ、ハッシュタグ空通運動に関しては、まあ、履きたい人は履けばいいと、強制されるのは嫌だっていうふうに、大体意見はこう集約されていく方向にはあると思うんですけど、はい、この生理用品を隠さない、はい、ハッシュタグノーバックフォーミー運動は、はい、まだ一部女性の間でも意見分かれているようなところもあったりしますか？
ですね、やはり隠したいというか隠さないと許されないと思ってるんですよね、女性は。で積極的に隠したいわけじゃないですよ。だけど例えば本当に今回このねハッシュタグで調べてみると、女子高生とかがその紙袋に入れたものをドラッグストアで持ってると、後ろからおじさんが来ていやらしいやつだなって声をかけてきたりとかすることもあるし、生理用品を買ってるところをジロジロ見られるとか、そういうことがやっぱりあるんですって。でそうするとますます隠したいっていう気持ちになってくるので、そうするとこれはむしろ男性の方の大事な運動で、いや普通にあることなんだから、代わりに買ってきてあげるとかね。私よく夫に買ってきてもらうんですけど、てたんですけど、33センチお願いねとか、今日は28センチねとか、お店の人にすみません33センチくださいって言うとギョッとされるらしい、ね、長さがあるんでね生理用品って。でもまあ男性が買ってきたっていいわけです。トイレットペーパーとかと変わらないわけですからね。
私もうちの買い物担当なんで、はい、買います。
生理用品は羽ありはか羽付きかとかね、はいはい、夜用かとか33センチかとか40センチかとかあるじゃないですか、
はい、で私は全然気にしないし、はい、子供なんかも全く分かんないんですけど、はい、妻一応家の中ではその生理用品のありかとか、はい、生理があった時に、はい、捨てるものってのはちょっと分けたりとかっていうのを、はいはい、こう自分が嫌だか、こっちは何も言ってないですけど、自分が嫌だからこう恥ずかしいっていう、
まあ、捨てるときはね、もちろん血液なんで、血液っていうのは感染の元になるので、それはもちろん別にそのおむつとかね、そういうものは別に分けた方が衛生的にはもちろん大事なことなんです。でも衛生の管理とその私たちが隠さなきゃいけないものと思うことはまた別じゃないですか、だから実際海外の女性のお家に行くと、普通にトイレに裸のままのナプキンとかタンポンとかやっぱりあるんですよ。でやっぱり日本人の男の人が入るともうびっくりしちゃうんですって、一回閉めちゃうそうですよ。やっぱりこうはむき出しの、ね、ナプキンとかタンポンが置いてある女性のトイレって、
うちも男、私が長男で弟がいるから、お母さんはちゃんとなんか紙にこう包んで上の方に置いてましたけどね。
女性の中では こう自分が女性のであるっていう性を子供に見せるのに抵抗がある人ってまだいるんじゃないですかね。
います、うん、本当にそうで、ごく、ね、当然のことなので、うん、これを私たちがだからこれは、ね、女性のための運動という、まあ、でも空通もそうなんですけど、要するに男性が女性はこういうものだっていう、ね、過剰な呪いをかけて女性がそれを内面化してしまうという、ね、ものがこの2つにあると思う。あと、ね、もう一つ日本は、ね、ものすごくみんなが生理痛を我慢する文化なんですけど、生理痛が強い人って病気が隠れてるケースもありますし、あと婦人科ですごくいい薬も今あるので、本当日本の女の人って世界で最も婦人科に行かない人たちなんですね。生理痛ぐらいで婦人科なんか行かないんですけど、
人によっても全然
重さが違うとか言いますもんね。私ももう本当に象に踏まれてるかぐらい痛かったらやっぱり子宮内膜症とか子宮筋腫だったっていう、でも大学時代に行ったらやっぱりすごいなんか生理痛できたのってやっぱり言われましたからね。いや痛いんですって言って見てもらったら、あこれ痛いねみたいなこと言われたりして、やっぱりねなんとなくこういう女性の生理に関することがすごくブラックボックスになっていて、それを女性の中でも内面化して男性ももちろん俺たちに見せてくれるなってやっぱり思ってるわけですよね。なんかなかなか生きにくいなと。
これもそろそろあれだね、紙おむつを堂々と変えるような、
ああぜひぜひそういうことですよ。そういうこと CM やってください。
CM 私がやりたいからってできるもんじゃない、ね、
ちょっと聞いてる方いたらぜひ、まあ、大竹さんに、
大竹さんがくしくもおっしゃったのは、うん、同じレベルの問題って考えていいってことですよね、はい、
そうですそうです。人間にとってね当たり前のことなので、排泄とかと同じことなので、それをねすることも、
できればおしゃれな紙おむつが欲しいね。
そう、ノーバックフォーミーでね、見せて俺今日これなんだみたいな、あいけカルバンクラインの紙おむつぐらいの勢いでね、やってほしい。
そうそう言われないようなね、
ね、本当に本当に、ね、ぜひぜひ皆さん、はい、男性の方こそ知っていただきたいと思います。
なるかない
や
いやいや
CM
でもほらミチコロンドンのコンドームみたいなこともあったじゃないですか昔ね。あね、あと無印のコンドームとかね、はい、そういうこともいいと思います。
大竹紳士小有力、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました。はい。